ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマはなぜ本物の富裕層は毎日読書するのかです。皆さんは毎日読書してますか？この YouTube をご覧になっている方の中にも本が大好きなっていう人もいると思いますし、いや自分は本はしばらく読んでないなっていう人もいるかもしれません。僕は作家ですから、その小さい頃から本は好きでしたし、特に学生時代から本にドハマりしまして、毎日一冊本を読むぐらいのですね、生活をかれこれ30数年やってきてるわけですけど、多分個人では規模っていうと多分最大級のライブラリーを自分で個人でね持ってる人間の一人だと思うんですけど、本が大好きすぎて、ずっとね、その昔 Kindle とか出る前はそのいつも5冊ぐらい本をカバンに入れてたんですよね。で、それで、お前は古本屋かとかっていうのを友達に突っ込まれたりとかしてたんですけど、それだけですね、本が大好きでした。で、欧米のですね、お金持ち例にこの招かれるようになって、で、泊まる部屋っていうのは大抵、その玄関入って隣の隣、ライブラリーというふうな、図書室っていうんですが、その隣にですね、泊めていただくことが多くて、で、富裕層の人っていうのは、左側に、コートルームって言って、コートとかそういうブーツとかね、そういうの置く4畳半とか6畳ぐらいの部屋があるんですよ。で、その奥に行けばキッチンとかパントリーとか食料庫とかってあったりとかするんですけど、でも右に入ると、そこに、待機室みたいなのがあったり、ライブラリーがあったりとか、そしてその奥に、ご主人のですね、方のちょっとした書斎があるみたいなのがよくあるんですよね。で、そして奥の方に行けばダイニングがあってキッチンがあってみたいな、そういうふうな作りが結構一般的なんですよ。で、もちろん大豪邸になったらホテルみたいな作りになるんですけども、そういうですね、その家に泊めていただくと大抵ライブラリーがあって、で、そしてそこにはその自己啓発の本が入ってたり、ビジネス、あるいは弁護士の人だったら法律のなんか綺麗なその見栄えがいい本、そしてその環境の本とかアートの本とか並べてあるわけですよ。そういう意味では毎日その夜寝る前にね、そのテレビを見るというよりはその音楽をかけて、で、そしてその暖炉をパチパチしながらこうリラックスチェアで本を読んで、ああすごい素敵な生活みたいなのが僕のこう憧れだったんですよね。で、今でもその富裕層の人たちっていうのはテレビを見たりとかするよりも、そうやって夜ご飯食べた後はその本を読んだりとかする習慣がある人が多いと思いますが、じゃあなんでその富裕層の人たちが本を読むのか、これは多分多くの人たちが多分知らないと思いますし、その理由に至ってはピンとこないかもしれませんので今日お話ししたいと思います。ちなみにそういうところに招かれてね、一番最初に僕が聞くのは、この本って全部読んだんですかって、なんかデコレーションで買ったのかなと思ったら、ほとんどの人たちがそうね、大体読んだよっていうふうに言われます。八ヶ岳で本田健さんってこれ全部読んだんですかって、基本的に僕は買って読んだ本しか置いてないから、だからほぼ読んでますね。そういう意味ではなんで本を読むのかということをですね、自分の体験なんかも含めてお話したいと思います。まず1番目、なぜ富裕層の人が本を読むかと言いますと、読書でノウハウが手に入れられるというのがあります。これはこれからね、この5つお話しするんですけども、そういう意味ではその文芸書と実用書っていう本の2つ簡単にジャンルがあるんですけど、ノウハウが手に入れられるっていうのは、例えば料理の本とかもそうですし、心理学の本、弁護士の人だったら法律の本とか交渉術の本とか、いろんなノウハウの本がですね、いっぱいあるわけですよ。そういった意味では、例えばその人がコンサルタントで30年間ずっと第一線のコンサルタントの人が一冊、せいぜい1000円から5000円ぐらいの値段でしょうね。考えたらその人のお給料っていうのは何千万とか1億とかする人たちが書いてる本だから、その人に1時間コンサルタント費用払おうと思ったら100万とか払わなくちゃいけないのに、その人の30年のエッセンスをたった2500円とかで手に入れられる。こんなに安い投資はない。そしてその人の一番エッセンスの部分が書いてあるわけだから、その一冊の本で交渉術のポイントがわかる。あるいは心理学、子育て、そして健康、それからその料理とか栄養学とか、そういったのが一冊でまとまっているとしたら、こんな安いものはない。こういうふうに富裕層の人は考えるんですよね。例えば不動産投資とかの本も10冊読めば大体なるほどそういうことかって分かってきますし、心理学の本も子育ての本も 同じようなものを20冊ぐらい読めば大体なるほどこういうことなのかっていうのが分かってくるんじゃないかなと思います。まあそういう意味でそのノウハウを手に入れられる。これはですね、富裕層の人たちが一番ピンとくるところなんじゃないかと思います。で、2番目、読書で人の人生を追体験できる。これもですね、富裕層の人たちがちょっと時間があるときに本を読んでる一つの理由だと思います。こう僕たちは生きてると、その今の自分の人生の延長線上と周辺ぐらいしか体験できないんですよね。例えば日本でその普通に生きてたら戦争に巻き込まれるってことありませんし、そんなにすごい映画のような人生っていうのはなかなか送れませんよね。で、これが例えば18世紀奴隷制があった時代とか、ローマ時代とか、その同じ人間なんだけども、その小説とか、そういうふうな本を読むと、全く自分の生き方と違う生き方が見れるという意味で、その別の人の人生を再体験とか追体験できる。これは読書の醍醐味ではないかなと思います。実際に奴隷にならなくても、実際に王様にならなくても、実際に殺人鬼にならなくても、実際に刑事にならなくても、あたかも刑事の人がその犯人を追いかけていく、あるいは戦争になって一人でスパイとして乗り込んでいく、もうハラハラドキドキしますよね。まあそういうふうな感じのことを体験できる。これがですね、本の楽しさだと思います。3番目、自分の知らない世界を知ることができる。これもね、もちろん YouTube でもいけると思うんですけど、情報量っていう意味では、事細かなものっていうのはなかなか動画だとですね、その表現できないものが、例えばアフリカの奥地のこういうところでこういうふうな生活を19世紀の時にしてた。まあそこまでの YouTube 番組はまだできてませんよね。例えば今、こう、上海に行ってみた。これだったらあるかもしれませんけど、上海の18世紀のどこどこのどういうふうな暮らし。まあそういうふうなとこまでまだ動画が追いついてないことを考えると、まだですね、自分たちが知らない宇宙の仕組みとかそういった風なもの、これはですね、まだまだ動画になりきっていない、そういうノウハウとか、そういうものがいっぱいあると思います。まあ本だと一冊の本で、例えばローマ時代の、奴隷のその仕組みがどうだったとか、あるいはその江戸時代のエコシステムがどうだったとか、そういう風な本、がですね、いっぱいあります。で、そういう本を参考にして、そのエッセンスを10分、15分、20分でまとめている動画ってなると思いますけど、まあそれもですね、本のエッセンスの多分10分の1とか20分の1ぐらいしか入ってないってことを考えると、読書からですね、その素晴らしいそういう知識、そして新しい世界、これを知ることはまだまだ読書の方がいいんじゃないかなというふうに思います。4番目、読書によって感情が豊かになる。これはですね、皆さんも実感しているところではないでしょうか。例えば、恋人と離れ離れになったり、あるいは子供が死んじゃったり、あるいは父親が病気で亡くなったり、その子育て中のお母さんに起きた悲劇を追体験したりだとか、まあこれは映画でももちろんできると思いますけど、そういうですね、その感情を揺り動かされる本ってありますよね。その小説の素晴らしいところって何ですかっていうふうなことを聞かれた時に、ある小説家の人だったと思いますけど、なんか銀紙とかをキュキュキュキュキュってやって、あーって気持ち悪い不快感とか、そういったものっていうのを再現することができるのが小説だ。なので皆さんの人生の最高の気分、最低の気分、もうなんか嫉妬の、もうこう狂ってしまうような気分、そういった感情をですね、普通にしてたらあんまり体験しないと思うんですけど、その絶望感とか、もう死にそうとか、泣きたいとか、そういったものを小説とか、そういったものによって再体験することができるという意味で、普段感情のレンジがあんまりその、こう、広くない人でも、ものすごい幸せ感と、ものすごい不幸感、絶望感みたいな、まあ、徒労感とか、そういったことも含めて、まあ、嫉妬なんか普段あんまりね、感じないと思いますし、誰かに対して剥き出しの敵意とかっていうのも、その小説とかそういうんだったらすごく再現されてるわけですね。もちろん、優れた映画にもあると思いますけど、まあそういった意味で、まあ映像っていうのは比較的同時で体験しないといけないものなんですけど、その読書っていうのはそこに本人のイマジネーションがありますので、より実感しやすいんじゃないかなと、個人的には考えています。5番目、自分と向き合うことができる。これは実は富裕層の人たちが一番メリットとして感じていることなんじゃないかなと思います。ずっと言ってきた、例えば誰かの人生を再体験することができる。まあそれによって別に殺人鬼になる必要はないし、政治家になる必要はないし、あるいは警察官になったり、犯人になって追いまくられたり、あるいは外国でね、ひもじい思いをする必要は ないわけです。じゃあ私はどう生きたいんだろう、弁護士として、母として、父として、あるいはその社会の一員としてどうやって生きたいんだろう、まあそういうふうな感じのことが自然とですね、本を読む間に自分との対話につながっていて、自分はこういう人生を生きたい、こういうふうに考えるようになるんじゃないでしょうか。まあそういった意味でそのノウハウを得るっていう、すごくこう実利的なことから、人生の意味とか人生の目的とか、自分はこれからどう生きたい、まあそういう深い哲学的なことまで、読書は幅広いニーズに応えてくれるんじゃないかなというふうに思います。なのでその人が深ければ読書の体験は深くなります。その人が浅ければ、すごく浅い体験になると思います。本というのは自分の一番いいタイミングで出てきてくれる知の親友みたいな、そういう感覚は僕にはあります。なのでそのいつも黙ってそばにいてくれる、でそして必要な時に寄り添ってくれる、そういう知の巨人のような友人がいれば素晴らしいことですよね。これは例えばフロイトだったり、あるいは昔のローマ時代の哲学者だったり、あるいは大金持ちの人だったり、そういった人が個人でカウンセリングしてくれると思ったらすごいことだと思いませんか。それがですね、読書の素晴らしさだと思います。まあ、今日はそんな形で個人的な読書の楽しさってことも含めて、なぜ本物の富裕層は毎日読書するのかってことについてお話しました。この動画を見てですね、本読んでみたいなと思ってくださったらとっても嬉しいです。さて、ありがとうワークの時間ですが、あなたはズバリ読書が好きですか？その方は本が大好きとか書いてください。そしてあなたが好きな本、よかったらね、どういう本が好きなのかなんていうことも書いていただければ嬉しいです。そして読書をされる方はなぜ読書をするのか、あなたにとっての読書って何なのか、これもですね、ぜひ書いていただけたら嬉しく思います。あなたの読書体験、小さい頃から本が好きでしたとか、書斎羨ましいですとか、なんかそんな感じのことを書いていただけたら嬉しいです。いずれね、また僕の書斎訪問みたいな動画もアップしたいと思いますので、ぜひその時に、こういうふうな書斎で本田健は本を書いてるのかというのを見ていただけたら嬉しいです。皆さんのコメントお待ちしております。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から、国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。